時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡街角森部塾、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということで、パーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、一気に寒くなってまいりましたけれども、
もう11月ですからね。
そうですね。
今年もあと2ヶ月ということになりましたけれども、
昨日はハロウィンで、もう東京もそうですが、はい、福岡もすっごく盛り上がってたらしいんですが、
はい、
先生は何か仮装とかされたりするんでしょうか。
全く盛り上がってませんでしたね僕は。
そうですか、はい。まあ、でも仮装っていうのは、うん、結構なんかこう変身願望というか、普段はこう、ね、はい、できないことができて、すごく気持ち的にもリフレッシュするみたいなところもあるみたいなんですけどね。
まあ、でもハロウィンという言葉自体、はい、まあ、そのイベントそのものはもちろん知ってましたけど、はい、自分がやったっていう記憶はないですよね。
いや、全然もうこんなの浸透すると思ってなかったですけど、
うん、
もう今バレンタインよりバレンタインと同額ぐらいの売り上げがあるそうですからね。
本当ですか。
そうなんです。すごいもう お商売になってるらっしゃる
取り残され感満載ですね。
いや、満載。でも僕たちもちょっと変身願望を満たすべくじゃないですけど、
はい、
そのくらいダンスをですね、
イベントに向けて
イベントに向けて頑張っておりまして、ま
あ、いよいよ近づいてきましたけれども、はい、
今日最後の練習があ
と2日。今日やばかったですよね。
どうでした今日の練習は。
いやいや、もうのっけからまずメンバーが来てねえじゃんみたいなどうなってんの確か今日だったよねみたいな、そんな話で行ったんですけれども、はい、見事に揃ってませんでしたね。
そうですね。でも最終的にはかなりトータルの練習時間何時間ぐらいしました。
いやいや、今までで一番長かったような気がします
ね。先生たちも熱をこう入れていただいて。
いや、本当ですね。そんだけ我々が出来が悪かったのかもしれませんが、
はい、ぜひ楽しみにしていただきたいですね。11月3日ゲイツセブンにて、
そうです、
ファミリアデルカシーノのイベント、ファミリアフィエスタボリューム9、はい、我々モルベチクチームはですね、7時半頃の出演となっております。
そうですね、はい、もう今からもドキドキしてますけれども、はい、楽しんでいきたいと思います。
はい、ぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。ということで、この番組はですね、そんな報告から、もちろん森部先生の、マッスルトーク、いろんなですね MSPP ね、森部スタイルパワーポージングのお話、そしてメンタルのお話、そしてビジネスのお話などいろいろとお届けしていきたいと思いますので、ぜひチェックしてください。また聞き逃したという方のためにも、後日 Facebook 上でアーカイブなども配信しております。ぜひ Facebook なさっている方は、福岡街角森部塾の Facebook ページにいいねをお願いいたします。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからもご視聴いただけますので、そちらもチェックをお願いいたします。ということで、本日もマッスルトーク満載でお届けします。福岡街角森部塾、この番組は朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲット、スポーツガーデン株式会社大橋シティボールの提供でお送りいたします。コミテンスタジオの、コミテンスタジオから生放送でお送りしております福岡街角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマイジムのコーナーです。さあ、先ほどもちょっとお話しましたが、
はい、
急に寒くなりました。昨日かぐらいにはもう9度ぐらいの気温を記録していたような。
もう10度下回ったんですね。
下回ったみたいなんですね。ぐっと寒くなってくると、冷え性の方とかも辛い季節になるのかなと思うんですけども。
そうですね、昨日、まあ、ちょうど僕その子供の学校の保護者懇親会っていうんですかね、
はい、
まあ、それにちょっと参加をしておりまして、はい、久留米の方まで行ってたんですけれども、
はい、
まあ、ちょっとこう周りが冷え込んだってことで、結構なんか皆様のお召し物がですね、冬支度みたいな格好でいらっしゃったんですけど、私だけなんかこう、
あ、タンクトップ。
いやいや、
タンクトップですね。懇親会ですからね。
さすがにそれはないんですけど、はいはい、まあ、妻からですね、
はい、
コートぐらい着てくればよかったんじゃないのと、そんな感じも言われたりもしたんですけれども、まあ、やっぱり運動習慣がついてる人とついてない人の違いもあるでしょうけれども、あと、まあ、体質ですよね。もうどうしてもこう体が冷えてしまいがちの方っていうのはいろんな工夫されてるんですけれども、そんな方々にですね、いろいろそのごちゃごちゃしたこう工夫するよりも、はい、筋トレした方が早いぞみたいなことっていうのもずっと僕はもう言い続けてるわけなんですが、
はい
はい、
ちなみにその冷え性に効果的な MSPP、
はい、
モルベスタイルパワーポージングはあるんでしょうか。
いや、どのポーズをやっても基本的には全部効果があるようには作ってるんですけれども、一番重要なポイントにしてるのは足の指なんですね。
足の指、
はいはい、足の指にどんだけこう荷重をかけるかということで、うん、まあ、分かりやすく言うとこう重心をこう前に前に、
はい、
つま先の方にかけていけっていう話なんですが、はい、通常普通立ってるとですね、ほとんどの方が重心の位置っていうのはもうかかと側に寄ってるわけですよ、
はい
はい、まあ、猫背の方とかはまあ基本的にそうだし、腰痛を抱えてる方とかもほとんどの方がまあかかと重心になってます。そうするとイメージしてもらったら分かるんですけれども、はい、足の裏がまあ床についた状態で立ってるはずなんですけれども、足の指にあんまり力が入ってない状態でちょっと浮き気味な状態になってるわけですね、はい、そうすると足の指は頑張ってないのでどうしても血の巡りが悪くなってしまうんです、
は
い、だこれを変えるために重心を前の方に傾けていくと、うん、
はいはい、
いうことを、まあ、通常イメージしてその運動種目ってものを組んでるわけなんですけれども、はい、これは普通に筋トレやってる人でですね、それもマシンとかじゃなくバーベルとかダンベルとか、
はい、
まあ、そういう類のものを持ってトレーニングしてる人はとりあえず重いものを自分の体の前に持てば、
はい、
家でも足の指に力が入るんですね。
ほうほうほうほう、
はい
はい、
だからまずねウエイトトレーニングの習慣がある方に、はい、冷え性の方ってのはほとんどいないはず
です。なるほど、はい、ウエイトトレーニングをしている方に冷え性はいない。
はい、
ああ絶対足の指にグッと力を入れないとその動きができないということですね。
そうです。で、はい、その足の指に力が入っているということは、はい、別その言い方をこうちょっともう平たくしますと、そのこう足の指が筋トレしているわけですよ、要するに。でトレーニングしているところってのは血の巡りが良くなるわけですね、当然、
はい、
酸素も栄養分も持っていかなきゃいけないので、でその末梢にいかに頑張らせるかということが一つ鍵になってきます。
末梢を末梢にいかに頑張らせるか、
そうです、
ポイントですね、はいはい、ということはじゃあ、まあ、指の筋トレとかっていうのが足の指の筋トレっていうのがあるわけですか、それと もういきなりそういうふうなウエイトをがっつりやった方がいいんですか。
いや、ですね、足の指の筋トレっていうふうに、まあ、取り出してやるのももちろんやりますし、
はい、
例えば今私が展開している目から鱗の介護予防講座とか、
はい、はいはい、
まあ、そういうトレーニングの中ではですね、足の指のトレーニングから入っていくんですけれども、うんうんうん、一般の方にも足のトレーニングとかこうやらせてもですね、足の指のトレーニングとかやらせてもちょっと
ですね地味ですし、
はみたいな
感じになりますよね、はい、
だからもっとこう簡単にできるようにはしてます。
あ、そうなんですね、
はい、
そのじゃあそれで足の指をこうグッと上げるとかいうちょっと地味ではないなんか、はい、取り掛かりやすくかつ継続しやすい、
そうですね、女性の方とか、
はい、
男性女性でこう比べるとですね、はい、もう単純に女性の方が冷え性の方多いんですよ。
これもなんか理由はあるんですか、女性の方が冷え性が多いっていうのは。
まあ男性に比べて女性の方が筋肉の量が少ない、
はい、そこが一つ原因になってるわけです
ね、っていうのがまあ一つですね、はい、あとはまあ履物のまあ、特徴が男性に比べて例えばその女性でストッキングを履くとかになっちゃうと、はい、繊維で締め付けられても足の指がこう閉じた状態になってますから、
は
いはい、やっぱりこう足の指頑張りにくい状態になってます、うんうんうん、それとやっぱヒールが高すぎたりとかすると、はい、指ではなくて指の付け根に力が入ってるんですね。
あれは指先じゃなくて付け根なんですね。
付け根なんです。
なるほど、
はい、付け根だと指にはそんな血が通わないんですよ。
はいはいはいはい、なるほどですね、
うん、だからヒールは履いてていいんですけれども、うん、ちょっとこう高さを少し
低めにすると
か低めにして足の指がまだ頑張れるぐらいの高さにしてた方が健康のためにはいいですよね。
なるほどですね、うん、そしてまた先っちょがギュッとね、
はい、
中心に向かって絞られてると足がどうしても寄ってしまって圧迫されますもんね、
はい、そうなんです。であれ足の先っちょがですね、はいはい、こう細く狭まってるってことだけがまあ問題ではなくて、はい、特にその女性のこうパンプスとかだとですね、その足のこう、まあ、ラインをきれいに見せるために足の甲が見えてるような作りになってるでしょ、
はい、
だからスポッてこうかぶせてるだけみたいな状態なん
ですね。
だからもう靴の中でこう一歩歩くごとにこうスカスカ動いてるわけですよ。これはその、まあ、男性の革靴みたいな感じでこう胴体の部分をこうギュッと締めるようになってて、
うん、
動かなければ多少先が細くなってもそう思うんだよね。だから靴の選び方っていうのがまた一つ鍵になってくるでしょうね、
うん、でもどうしてもそのファッションとかですね、普段のお仕事でそういうスタイルになるという女性の方も多いと思うんですが、
はい、でそれはまあね、まあ、立派なことだと思うんですけど、やっぱ少しでもこう自分をこうよく美しく見せたいっていうことはもう素晴らしいことだと思うので、それも頑張っていただいていいわけなんですけれども、うん、その一方裏側の努力っていうのがやっぱ足りないんではないかと思いますね。
なるほどですね、はい、さあそんな女性に向けてじゃあ、まあ継続しやすいちょっと MSPP、 いくつかご紹介いただけたらなと思うんですけども、
これはですね、MSPP という形でやるよりも、もう日常生活の中で、もう日々こうやっていただけるものがありますから、そちらの方がまあ効率としてはいいと思います。これはオフィスでも、ご自宅でも、道を歩いてる時とかでも、ほんのちょっと気がついた時だけでも構わないので、泥棒のように歩く。
どういうことですか、泥棒のように歩く、
はい、
抜き足差し足忍び足の、
そうそう、泥棒って足音がしないわけなんですね、あのカツカツ言ってたらダメなわけです、カツカツ言ってる時はまず絶対足の指に力入ってないです。
ほう、
はい、
そうなんですね。
ヒールストライクって言ってかかとから言ってますんで、これはもう最低の歩き方なんですよ、はい、で足の指から歩くと音がしなくなるんですね、やってみたら分かるんですけど、指を意識して歩くと同じ体重であるにもかかわらず、同じ歩幅を取ったとしても足音が極端に小さくなります。
ほうほうほう、
はい、だからその足音があまりしなくなるような動きができているときは、足の指に力が入ってます。
へー、一時、
はい、
そういう動きをされてない方は感覚がこう分かるまでもちょっと時間がかかったりしますか？
いや、もう簡単です。
すぐできます。
家の中でですね、廊下を歩くときにですね、ドスドス言って、まあ、うるせえよって言われるような場合は、指に力が入ってない。
なるほど。
かかとから言ってます、ところが、いつの間にいたのみたいな、こんな状態になるとですね、ちゃんと指に力が入ってるんです。
なるほど、じゃあ、まあ、ちょっとね、家の中でちょっと家事をする、今度お風呂場に移動する、ね、お手洗いに行くときとかにちょっと泥棒足で歩いてみる。
そうそう、ほんのちょっとそこを意識するだけの、ああこれかっていうふうに気がついていただければ、日常生活の中に落とし込んでいくことができるので、まあ、その一日中その歩き方をするってのは難しいかもしれないけれども、気がついた時にやるだけでもかなり足の指は使うことができますから、冷え性の感覚っていうのは徐々に薄れていきますね。
なるほどですね、はい、ぜひ皆さん試してみてください。街中でやってたらちょっとおかしいですけど、
いや、上達したら街中でやっても分かんないですよ、普通に歩いてると全然変わらないように見えます。はい、
そんな抜き足差し足が完成するということで、まずはご自宅から始めて、外出先でも長距離すればその分ね、指が鍛えられますからですね。
そうなんです。私なんか後ろから近づいたらですねってびっくりされるんですよ、音がしないから。
本当ですか？
いや本当
やってるんです
よ。それでなんかね、もうびっくりされたりとかして、やめてくださいって言われるんですけど、
もうゴルゴ13だったら大変なことになってます。
そうなんですよ、もう後ろね、振り向きざまいきなり殴られるとか、
そうなんですね。まあ、もう一つですね、まあ、その今の冷え性のお話もあったんですけども、それで寒くなってくると女性の場合は、ブーツのシーズンになってまいります。
そうですね、
ブーツを履くときにやっぱ冬の時期、よくお話耳するのがむくみの話とかだったりするんですけれども、
ね、
この冷え性とむくみもこれって連結してるんでしょうか？
そうです。
あ、連結してるんですか？
まあ、関連性は高いですね。まあ、冷え性の人はやっぱむくみやすい方が多いです。
そうなんですね、はい、
まずむくみの原因になってる、その、まあ、余った体液みたいなやつっていうのは戻せてないわけですよ、こう心臓の方に。
その場所にですね、
はい、まあ、まあ血液はまあもちろんなんですけれども、血液とまあリンパ液みたいな、その体液が、やっぱりそのこう重力にこう引っ張られて下に下にこう溜まってきますので、これをその心臓が強い、筋肉がこうたくさんこう動いてる人っていうのは、強制的にこう循環させて上にぐっと戻していくことができるんですけど、その力が弱い、というのは筋肉の量が少なくてなおかつあまり動いてない方の場合、っていうのはむくみやすくなるんですね。
なるほど、
はい、
じゃやっぱり筋トレとかを日常的にやってらっしゃる方とかはむくみにくいと言えると。
そうですね、男性と女性比べるとやっぱり運動してても女性の方がむくみやすいのはどうしてもあるんですけど、それでも全然変わります。例えば極端な事例で言うとですね、少しでも足を細く見せようと思って、そのブーツもですね、割とこう体のこう足のラインにこうきっちり合ったようなギリギリのところで選ばれたりとかするわけですね、でそうすると一日中履いてたりとかするともう知らず知らずにこうむくんできてるわけです、で一回脱ぐと次に履けないっていう人がいますね。ファスナーで締めやすとかと締まらないとか、で最初聞いた時にそんなバカなことあるかって思ってたぐらい、そんなバカななんですけど、本当にそうらしいんですよ。でそれで、うちジムなんかにいらっしゃるじゃないですか、で帰りにはですね、もうみんなスポスポになってるんですよ。それはトレーニングで血液のこう分配が変わってるんですよ、こう場所が、体液が移動してるわけです。トレーニングでこうガンガントレーニングして、うわきついみたいな感じで言ってるとですね、まあ、あら不思議、足はスポスポになって、
なるほどですね、
はい、これはもうね足つぼのマッサージに行ったりするよりもよっぽどいいですね、
はい、じゃあ例えばこう夕方さ今から帰るぞっていう OL の方がですね、はい、私むくみやすいよね、はい、のよねと
筋トレに来いと
ね今からこう履く前に何かこのポーズしたらちょっとむくみが取れるぞみたいなワンポーズあったりしますか。
いやいやもうジムに来てもらった方がいいですね
ということでございますので、はい、ぜひジムにお越しいただきたいと思いますということで以上マイジムのコーナーでした。
はい、
はい、ではここで1曲マッスルソングいきたいと思います。
はい、それではオールシティ&カーリー・レイジェプセンでグッドタイム。